東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今週末は七五三の風景がよく見られる習慣だということで、15日月曜日がね、一応七五三参りの日ということですが、平日なので週末にね、あとコロナ禍でね、9月頃からこう分散して七五三参りを行う方もいらっしゃったということです。私のね、家は2歳の女子なんで来年だななんて思っておりますが、ね、そんな時節ですが、でもやっぱりちょっと我が家の悩みを思い返すと、家の中で夫も私もリモート会議するみたいなことがですね、今もまだまだあって、コロナね、始まって2年ぐらい経ちますが、家の中の労働環境ってやっぱなかなかね、改善ちっちゃくしつつもまだストレスフルだななんて思う日もあるんですが、リビングの端っこと端っこでちょっと Wi-Fi が、あの隣の部屋が調子悪かった日とかがあって、端っこと端っこでちょっと声がなんかこう重なりながらやってたりね、するご家庭もあるんじゃないですかね、きっと。今日はですね、そんな働き方というか、家の中やさまざまな場所で働くみたいな話につながるお話をいただこうと思っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はシリコンバレーで活躍する日本人起業家シリーズ、家具付きの部屋やホテルの空き部屋を賃貸利用できるオンラインマーケットプレイス、エニープレイスの創業者、内藤悟さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はシリコンバレーで活躍する日本人起業家、エニープレイスの創業者、内藤悟さんをお迎えしました。内藤悟、エニープレイス共同創業者 &CEO。大学在学中にサンフランシスコへ語学留学し、大学を卒業した2014年にシリコンバレーに移住。シリコンバレー、サンフランシスコで起業し、2017年に賃貸サービスのエニープレイスをローンチ。今日はね、シリコンバレーとつないでいるわけなんですが、エニープレイス、改めてどんなサービスなんでしょうか。
はい、エニープレイスは、ホテルを賃貸できるプラットフォームを作っていまして、ホテルに月借りできる、プラットフォームです。で、世界65カ国450都市で今使えているんですけど、でも今年からエニープレイスセレクトという新しい事業も始めまして、これはリモートワーク環境特化の物件で、スタンディングデスクとかワークチェア、高機能のマイク、カメラ、ライトなど、すべてリモートワークするにあたって、もうすべて完璧な環境を提供した宿泊施設っていうのを今年から始めて、もうそれもすごい伸びていて、今、米国で4都市、LA、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンディエゴで展開してます。
ってことは、ちゃんと時代というか世相を見ながら適切なサービスを、まあ、その主軸もありつつ、どんどん増やしていくっていうところもあるわけなんですね。
そうですね。コロナでアメリカでもリモートワークすごく当たり前になって、そうするとみんないろんなとこから働きたいってなるんですけど、やっぱ普通のホテルとか Airbnb の物件ですと、まあ、そういう仕事環境がなかったりとか Wi-Fi が遅いっていう、そういうフィードバックを顧客から受けるんで、もうそれに合わせて新しく事業を始めたっていう形ですね。
いや、それにしても65カ国450都市って、まあ、すごい数字なんですが、例えば先進国でいうと、まあ、アメリカで、例えば他の国でいうとこんな国もやってるよみたいなところ、ぜひ教えていただけますか。
そうですね、主要なところは大体、やってるんですけど、アメリカであったりとか、まあ、北米でいったらカナダとか、あとヨーロッパであったらもう本当に主要の都市、フランス、ドイツ、イギリスとかあるんですけど、アフリカとかアジアでいったら東南アジアとかも、そういう本当にいろんな大陸で 利用可能という形ですね。
はあ、ホテルに住むって人生で普通に生きてたらなかなかないじゃないですか。ただ日本もやっぱりコロナ禍でホテルに本当にお客さんが埋まらないっていうので、月額で安くホテル自体が貸したりっていうことはあったんですが、アメリカでそういうふうに民間の企業がそういったサービスをするっていうのは今まではあまりなかったんですね。
なかったですね、うん、でなかったんで、でも自分が欲しかったんで作ったっていう形ですね。
はい、いやでも内藤さんの人生本当面白いですね。
いえいえ、そんなことはないと思うんですけど。
2014年にシリコンバレーに移住なさった時はいくつだったんですか？大学卒業後ですかね。
そうですね、大学卒業のギリギリ前ぐらいに渡米したんで、まあ、20前半とかですね。はい、
それは決定的な何か行きたい理由があったんですか？
もともと家が自営業で商売ってものには馴染みがあったんですよね。山梨の零細企業なんですけど、でも父親がもう社長社長と呼ばれてて、このまま行けば自分が後継いで社長と呼ばれて、なんかまあ父親が社長と呼ばれてるんだったら社長って簡単なんだなみたいな、こうすごい親しみあったんですけど、でも自分はなんか会社を引き継ぐんじゃなくて何か大きなことやりたいなと思っていて、で大学生2年生の時にたまたまソーシャルネットワークっていうFacebook の映画を見て、それ衝撃受けて、もう自分と年変わらない若い人がこうやって世界にインパクトを与える事業とかプロダクトを作ってる世界があるんだなと思って、それでシリコンバレーに、そうですね、のめり込んで最終的にこっちに来た感じですね。
でも内藤さんの記事いろいろ拝見してると、シリコンバレーに行かれた日本人って大体が3ヶ月とか数ヶ月くらいで帰っちゃうっていうような文章を見たんですが、それでも内藤さんがやっぱり夢中になったのはどういうところに魅力があるんですか？
そうですね、やっぱりもう世界中で使われているプロダクトってほとんど他で生まれてるんで、本当の意味でゼロイチの事業が生まれる場所っていうのはここだと思うんで、そこに惹かれましたね。そこが魅力で、で自分もその舞台でやってみたいと思ってこっちに来ましたね。
何かこうシリコンバレーで起業して、こう徐々に人集めとかお金集めをしていく中で一番の壁ってどのあたりだったんですか？
大変なことばっかりなんです。今もそうなんですけど、うん、はい、まあ、強いて言うのであれば、一番難しかったのはやっぱり事業を見つけるのが一番難しかったですね。だいたい日本のスタートアップのプロダクトってアメリカにこう先進的な事例があったりとか、アメリカのものをコピーして日本でやるみたいなのがほとんどそういうケースが多いんですけど、はい、アメリカだとこうパクるものがないんで、本当の意味でこうゼロイチのものを作んなきゃいけないっていう、やっぱそれのこうノウハウとかそういうやり方ってあんまり日本だとそんなないんで、そこが一番難しかったかもしれないですね。最初の来てからの最初2年間とかは本当に事業を見つける作業でしたね。
うん、こう事業を見つけるってやっぱり自分の中に問題意識があったりとか、誰かが困ってるって言ってたところからアイデアを得るっていうような事例がなんか多いのかなというふうに思うんですが、やっぱりご自身の中でその宿泊とかそういう課題意識はあったんですね。
そうですね、そういう課題意識もありましたし、私こっち来た当初もう英語も話せないしお金もコネもないみたいな時に、何をやったらこっちでその長く滞在できるかって考えた時に、日本のスタートアップ向けのシェアハウスを運営したんですよね。でもそういう、そこで本当に多分100人以上いろんな人がこう住んで泊まってくれたりしたんで、そういう経験もあって多分こう宿泊とかそういう居住みたいな分野に興味があったってなるかもしれないですね。
でもそうやって人が集まる場所を提供したりすると、きっとなんか、まあ、人脈って言い方がいいのかわからないですけど、いろんなビジネスの仲間も増えてきそうですよね。
当時は日本人の知り合いは増えるんですけど、やっぱりこっちに来たからには現地の知り合いを増やさなきゃいけないなと思っていて、でその時はシェアハウス以外にインタビューブログみたいなのをやっていて、
シリコンバレーによろしく。
そうですね、はいはい、それはもともと私が書いてたブログで、うん、なんかそれとは別にインタビュー、人にインタビューしまくるっていうのを始めたんですよ。
はいはいはい、はい、
で、もともとそういうシリコンバレーによろしくっていうブログも自分で書いてたし、あとテッククランチジャパン、うん、日本のテッククランチに寄稿とかもしたんで、なので、なんかテッククランチジャパンに記事書いたことあるよっていうと、こっちでもアポ取りやすかったんで、それでこっちの現地のファウンダーとか、投資家、もうそれも100人以上にもあって、知り合い増やして、で、ただでもインタビューしただけだと、もうインタビューしたされただけの関係なんで、その後に寿司を誘うんですよね。寿司ってこっちの人人気なんですけど、うんうん、もう偽物の寿司屋みたいなの多いんで、本物の寿司食ったことあるかって言って、大体みんなないって言うんで、じゃあ俺任せろと、連れてやるって言って、ちょっと無理して高い寿司屋さん予約して、そこに来てもらったらこっちの土俵じゃないですけど、説明できるし、寿司のこととか、日本の食べ方とか。そうやってこう、友達作ってきましたね。
自分の土俵に引き込むっていうのが本気で口説きたいときは、 大事なんですね。
そうですね。
あのエニープレイス伺ってみて、本当にあのそちらに住んでる方には重宝されるような、またあの旅行で長期滞在とか、あのビジネスで長期滞在するときには本当にいいサービスだなと思ったんですが、あの一番の強みってどのあたりにあるんですか？
自分自身が欲しくてこれ作ってるんで、本当にそういうリモートワーカーでデジタルノマド的な生活したい人、好きなとこから好きな時に働きたい、住みたい人っていう、ニーズを弊社が一番強く理解してるんじゃないかなと思ってますね。だからこう、まあ、インターネットスピードが速い物件で、スタンディングデスクとか、まあ、マイクが完備されてる物件、今も自社物件から、これ参加してるんですけど、
はい、
やっぱそういうものって今までなかったんで、でも多分今ニッチ見えるけど、まあ、今後多分いろんな人がそういう旅先でズームコールするとか、旅先で働くみたいなこと増えてくると思うんで、なんかそこを理解してそれに対して一番のソリューションを提供してるっていうのが強みだと思ってます。
でもあのさっきおっしゃってた、そのビジネスの一番最初の種を見つけるのが難しかったっておっしゃってたのがすごく印象的だったんですが、あのアメリカってそのゼロイチ、パクるものがないってさっきお言葉もありましたが、なんかトレンドを追い始めたらもうそれがすでに遅いみたいなお話もあるじゃないですか。そうなった時にトレンドを度外視して何かビジネス始めるっていうのもなんか度胸がいるなと思うんですが、そのあたりいかがでしたか？
いろんな本当アプローチがあってですね、ですごいもう本当アートの世界に近いと思うんですよね、うん、まあその後すぐサイエンスが始まるんですけど、ただいろんなアプローチがある中で自分がいろいろ試して一番しっくりきたのが、あの Y コンビネーターっていうアメリカの有名なアクセラレーターがあるんですけど、そこの創業者が言ってる言葉で、まあ、自分が欲しくてまだ世の中にないもの、これが新しい事業が生まれる瞬間だっていう話で、でそれが僕は一番好きなアプローチですね。やっぱり自分が欲しいものって自分が信じられるし、で自分が信じられるとどんだけこう辛いことがあっても諦めないで事業を続けられる。でやっぱりスタートアップやってるとそういうことでいっぱいあるんで、諦める理由とか諦める機会の方が多いんですよね。だからこれいけそうだとか、これがトレンドだとか、自分が好きでもないようなことをやってると絶対続かないと思っていて、なのでこのアプローチはすごい好きですね。
実際にそのまあ日本からやってきたっていう方でスタートアップやってらっしゃる方って、内藤さんの感覚で何人くらいいらっしゃるんですか？
やっぱそんな多くないですね、
うんうん、
10人いるかどうかみたいな感じですかね。
数えられる、
最近少しずつ若い人、はい、本当数えられるぐらいですね。最近少しずつ20代前半の人たちが、一回り私より下の人たちが増えてきたイメージはあるんですけど、でも本当に少ないですね。
でもスタートアップ世界中から集まってるってことは、あの決してアメリカ人だけではなく、さまざまな人種の方がスタートアップやってらっしゃるんですよね、きっと。
こっちは本当にいろんな人種がいて、うん、それこそ本当移民してきてやってる人も多いんで、そういう観点でも日本人少ないですね、全然いないですね。
でもやっぱり本当に一番最初何のつてもない状態で、そこから人集めを始めてファン作りを始めてって大変だったと思うんですが、何かそうファンとかその自分のサービスに気づいてくれる方を増やすっていうのはどういうやり方をしてきたんですか？
やっぱ自分がすごい熱中できる、使いたいものを作る。そうするとやっぱりその顧客にも伝わるし、じゃあどう顧客に伝えたらいいか、メッセージとか、どういう人これが自分みたいに欲しい人かみたいな見えてくると思うんで、やっぱそういう作業だと思うんですよね、ファウンダーって。
ということはありそうでなかった良質なサービスっていうことで、うん、ローンチしたら意外と困らずにお客さんがいっぱいやってきたものなんですか？それともお客さん集めも結構大変だった？
あ、そうですね、うん、それで言うとプロセスはやっぱ大変でしたね、うんうん、なんか最初からいきなりお客さんついちゃうものって誰かやってたりするんで、
はいはい、
逆説的な言い方ですけ
ど、
やっぱり新しいものって本当に最初100人をどう見つけるかみたいな作業なんですけど、うんうんうん、でもやり方で言ったら本当にこう泥臭く我々はクレグスリストっていうアメリカだと掲示板みたいなのがあって、昔から本当に Web 1.0 ぐらいから使われてるものがあって、そこにポストして、でポストする時もなんか自分たちのウェブサイトなんて本当にウェブサイトビルダーで月9ドルぐらいで作れるやつで作って簡単に、でこういうホテルに住みませんかみたいなのをポストしてお客さん集めるみたいなことやってましたね。でいきなりいっぱい来ないですけど、それこそ1人2人とか内見したいみたいな人が出てきて、で自分が行ってそれ内見させて、で予約してくれるって人が徐々に見つかってきたん で結構大きい値段じゃないですか、数十万とかする家賃払ってくれるんで、はいはい、あ、これいけるなってそういう時に思いましたね。
へー、嬉しいでしょうね。汗水流してサービス作ってお客さんがやってきたっていうのは、うん、どういう物件が人気あるとか、やっぱり都市部とかあのアクセスのいいところだったりするんでしょうか？
今はもう世界中にあるんでいろんなお客さんニーズがあるんですけど、やっぱり一番最近大きなのは Google とか Facebook の社員が会社辞めずに リモートワークで世界中から働くようになったみたいな大きいんですね。それまでって彼だってオフィス行かなきゃいけなかったんで、そうするとすごいこうなんだろう。彼だって収入高いんで、予算あるじゃないですか。結構高い額払ってでも、いいとこに宿泊したくて、かつ仕事も、彼はもうガチ勢なんで、うん、もう仕事したい。もう Wi-Fi スピード早ければお金払えるみたいな人がいるんで。そういう人たちは結構ニューヨークとか LA とか、そういう都市部で1ヶ月働きたいとか、2ヶ月働きたいとか、っていう形で使って、もらってます。それが今一番こう伸びてる使われ方ですかね。
いい部屋なんでしょうね。見てみたいな。なんか今のアメリカってその起業っていうキーワードで言うとどんな感じでしょうか。
まあ昔からなんかこっちで独立するとか自分で商売やるみたいなのってあったんですけど、まあスタートアップ的な外部から資本を集めて急成長する企業を作るみたいのも、まあすごいこう、こっちは一般的ですよね。なんかスタートアップっていう言葉自体も。で、それこそアクセラレーターみたいなのいっぱいあって、で、こう、もう少し頑張れば、会社なんていくらでも始められるし、資金も集められるみたいな環境は整っていると思いますね。
最近どういう系統の企業が多いとかトレンドってありますか？
もうキリがないですね。なんか、もういろいろ出てる。いろんな分野でもいろいろ出てるし、それこそ、なんかトレンドって呼ばれ出してからだともう遅いというか、はい、もうなんか、それこそ、彼らも2、3年前から仕込んでるみたいなのいっぱいありますね。それこそ Airbnb が出てくる前って、シェアリングみたいなのなかったじゃないですか。でも Airbnb はシェアリングなんて呼ばれ出す前、もう数年前から始めてるわけだし、Uber とかもなんかオンデマンドみたいに言われた時期ありますけど、Uber はそれこそ数年前からそういうの仕込んでたんで、なんか、それがカテゴライズされてから始めるとこっちはもう遅いみたいなイメージはありますよね。
なるほどね。いやー、いいですね。楽しそうだなって言葉の端々からこうなんかみずみずしい活気が溢れ出てくるような感じがしますが、いかがでしょうか。内藤さんの会社でいうとここから今まあその世界全国65カ国450都市にすでに広がってるわけですが、ここからどんどんその国を広げていこうっていう感じなのか、どこにどう注力していくっていう計画でいらっしゃるんですか。
それで言うと、先ほどお話ししたエニプレイセレクトっていうリモートワークの環境に特化した宿泊施設を今年始めたんですけど、それはもう世界中に増やしていきたいなって思ってます。で、それこそ今までは別に宿泊施設に行った時って寝に帰るだけだったんで、そこからズームコールするとかそこ働くっていうことを前提しなかったんで、デスクもちっちゃいし Wi-Fi も遅くてもまあいいかなぐらいだったんですけど、今ってもう旅先からズームコールするとか旅先から働くっていう前提の宿泊が増えると思うんで、インターネットが遅いとかもう許せないとか、大きいモニターが欲しいみたいなニーズってどんどん当たり前になってくると思うんで、それに向けてこう未来の宿泊施設みたいのを作りたくて、でそうなった時にまあ新しいマリオットとかヒルトンみたいな、宿泊施設を作れるチャンスだと思うんですよね。マリオットヒルトンって過去100年のホテルの産業をこう牛耳ってきたんですけど、それが変わる転換期ないじゃないですか。はい、でも今って本当に多分そういう転換が起こってもおかしくないぐらい大きな変化が人々のこう生活とか働き方で大きな変化が起きているんで、で、それをそうですね、チャンスだと思うんで、そこ狙っていきたいですね。
なるほど。ちなみに今、この東京FMがあるの、東京半蔵門なんですが、東京のこの辺にもあるんですかね。
そうですね、自社物件はまだないんですよ、はい、でアジアもあんまりバリアブル注力してないんで、東京の物件もそんなにないんですけど、やりたいですね、はい、
作ってくださいよ東京に。ぜひ
よくそういう連絡いただくん で、はい、でこっちの友達が日本とか出張行った時にデスクがなくて困るとかモニターなくて困るっていう話で、で借りたりしてるんですよね、そのためだけになんかデスクを数ヶ月とか
はい、はい、
なんでそうですね、日本もやりたいですね、はい、
ぜひともお願いいたします。ちなみに今今日ずっと収録していて、音が良かったり、あと画質がですね、圧倒的に内藤さんの方がいいのは、それはもうその今いらっしゃる物件のカメラとマイクが元から備え付けがいいっていうことです。
そうですね、弊社のエニペセレクトの自社物件で提供しているマイクとカメラで今参加してるんで、それがいいって感じですね、はい。
これじゃあ、セレクトの方の物件はほとんどこれが設備もう整ってるってことですよね。
そうですね、基本的に全部こういう設備があって、かつインターネットも一番早いインターネットを提供してる
て、じゃあもう身一つで行けば働けるってことですね。
もう家具も全部あるし、タオルとか、はい、その生活に必要なもの全部あるんで、パソコンだけ持ってきてくれればっていう形です、ね、
即刻東京に作っていただいてもよろしいですか社長。
はい、頑張ります
お願いいたします、はい、多分求めていると思います、はい、皆さんもありがとうございます。ちょっと番組の最後にですね、いつも伺っていることがありまして、 内藤さんから見てデジタルとか IT が浸透しているこのシリコンバレーで感じるちょっと先の未来の風景、ちょっと先どうなってるかなっていうことを考えていただくと、なんかどんな情景が見えてくるでしょうか。
なんか身も蓋もない話なんですけど、やっぱ未来のことってもう誰も分かんないなと思っててでもそれがめちゃくちゃ楽しい。でそれをみんなでこうああでもないこうでもないって言って作っていくのが、シリコンバレーだと思っていて、振り返ってみると Uber とか Airbnb ってこう10年前とか20年前なくて、でも今はそれがない世界がこう想像できないみたいなのがこうシリコンバレーだと思うんですよね。だからなんか今後もそういうストーリーが生まれ続ける場所が、シリコンバレーとかサンフランシスコだと思いますし、私も作りたいとか挑戦したい人にはもう最高の場所であり続けるんだろうなっていうのが私の考えです。
いや、ここまで自分たちで未来を作っていくっていう回答は初めてだった気がします。なるほど。ちょっとこの先もあのサービスいろいろどうなっていくのか楽しみに拝見しておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、またお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
デジタルフォルムには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といった様々なことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルム Future Picks、 今夜はシリコンバレーで活躍する日本人起業家、エニープレイスの創業者内藤悟さんをお迎えいたしました。いやー、ビジネスのアイデア探しているときに一番大切なのは自分が本気で欲しいものかどうかっていうところにとても熱がありましたね。いろいろトレンドとか、これはあの利益が出そうだぞとか、いろいろな考え方や切り口がある中で、やっぱり一番最後に強いのは自分がどこまで熱を持って取り組めるかっていうところなんだなというふうに、とてもね、学びのあるお話を伺いました。最先端のデジタルシーンが見られるシリコンバレーの街、今後はこの地がさらに世界に、そしてボーダレスに活躍する IT ビジネスが広がっていきそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.